6. 小布施高校生編集室。今回お話を伺ったのは、小布施町を拠点とした災害ボランティアや、地元の福井県で福祉の活動を行っている須磨渉さん。須磨さんは昨年4月から防災担当の地域おこし協力隊として活動を始めている。防災ボランティアとしての模索。防災の分野に足を踏み入れるようになったきっかけは、大学2年生の時に発生した九州北部豪雨だった。当時九州にいた須磨さんは、大学の友人と共にボランティア活動に参加した。また、2016年に起きた熊本地震の被災者の方と話す活動の中で、怖かったという思いには寄り添うことができた。一方で、発災直後の活動には参加できなかったため、災害発生時の状況まで理解することはできず、ボランティアとして継続的に関わっていく必要性を感じたそうだ。現在、須磨さんが重点を置いているのは、学生に対する防災教育だ。そのことに関して、大人になってからではなく、学生や若い人たちに防災のことを伝え、考えてもらうことが重要だと考えています。と話してくれた。学生に寄り添った支援の充実へ。一方で須磨さんは学生の困りごとをさまざまな制度と結びつけ、具体的に解決する方法を考えるスクールソーシャルワーカーとしても活動している。加えて現在は LINE を使って学生の悩みに答えている。顔が見えない LINE 上でのやり取りについて須磨さんは次のように語った。最後は、またね、いつでも LINE してね、と言ってその日のやり取りを終えます。ただ、近くにいる子も遠くにいる子も支援できる仕組みをこれから作っていかなければならないと考えています。今回のインタビューで一番印象に残った言葉は、若い人に防災のことを考えてもらうことが重要だ、というものだった。若い人は物事を柔軟に受け入れやすく、また飲み込みも早く、それが結果的に地域を救うことにもつながる。この話から私たちも若いうちから防災をはじめとした地域活動に関わっていくことや、そしてその姿勢を次の世代に伝えていくことが大事なのだと思った。写真が3枚あります。1枚は須磨渉さん。笑いを交えながら話してくれ、楽しい雰囲気の中でインタビューできました。インタビューを受けている須磨さんの様子です。パソコンを前に、にこやかに話しています。あとの2枚の写真は、レイアウトを考えてくれた池田あかりさんと、分析、村田博樹さんの顔写真です。写真終わり。ノートも更新中、メンバーそれぞれの思いを掲載しています。ぜひご覧ください。QR コードもあります。小布施高校生編集室を終わります。7、情、心、声に発す、お魚歌いプロジェクト主催、宝生流能楽師して方、佐野昇さん。ここでは、感情の情という漢字を、心と呼んでいます。このコロナ禍で改めて何のために子どもたちに歌いを教えるのか、その意味を考えています。ただ単に歌いが上手というのではいけない。人がきちんとすること、本気になること、よく見る、よく聞く、よく真似をすること。能の言葉で、心、声に発すとありますが、声は胸にある気持ちが湧き出たもの。なぜ、どうして、その、気持ちが今歌いとして歌われているのだろうか。子どもたちはその気持ちを学ぶことで、いいこと、悪いこと、本来の物事がわかるようになります。私も40年小布施町に通い、長老たちから人とは何か、生き物とは何かと学んできました。その教えを引き継ぎ、どこでも通用する人物を育てることで、将来町を率いるリーダーがこの町の子どもたちから生まれると信じています。写真が2枚あります。1枚は佐野昇さんの顔写真です。マスクをつけ、 マイクを手に持っています。もう一枚は出演者全員で記念撮影。佐野さんを真ん中に出演した子どもたちが30人余りきちんと正座しています。写真終わり。心声に発す、お魚歌いプロジェクト主催、宝生流能楽師して方佐野昇さんを終わります。8、地域おこし協力隊通信ナンバー9、小布施バーチャル町民会議を開催します。こんにちは、地域おこし協力隊の日高武史です。今回は地域おこし協力隊と総合政策推進室で企画している小布施バーチャル町民会議についてご紹介します。昨年1月に赴任してから1年が経ちますが、たくさんの方々に支えていただき、非常に充実した日々を送っています。外から来るものを温かく受け入れる懐の深さは、葛飾北斎を迎え入れた江戸時代から H ラボや小布施若者会議を開催する現代まで続く小布施の大きな魅力だと感じます。そんな中、新型コロナウイルス感染症の影響で小布施を訪れる人も少なくなってしまいました。町外から小布施に関わる人の流れを絶やさないためにできることはないかと考え、企画に至ったのが小布施バーチャル町民会議です。2月から3月にかけて開催するこのプログラムでは、参加者がオンラインで集い、関係人口、観光、教育という3つのテーマで町のこれからを構想します。小布施に来ることが難しくても、オンラインで小布施とつながり、新たな交流が生まれる、そんなきっかけとなることを願っています。小布施バーチャル町民会議の活動内容については、今後ホームページなどで発信していく予定です。ぜひ今後の動きに注目していただければ幸いです。地域おこし協力隊日高武史。バーチャル町民会議のホームページはこちらからとして QR コードがあります。オブミッションに遊びに来てね。小布施町地域おこし協力隊員が主催するゆるく楽しいつながりづくりの場、オブミッション。小学生を対象として月に2回ミッションをもとに遊びながら想像力や思考力を鍛えるコミュニティです。12月11日は救おう命をテーマに防災ミッションゲームを行いました。 AED の使い方、消火の方法、担架の作り方などをゲームを通して学びました。参加した子どもたちは、子どもたち同士でどんなアイテムをどのように使うのかを考え、ミッションクリアを目指していきました。防災はどうしても堅苦しく難しいものとなってしまいます。だからこそ、楽しみながら考えるオブミッションで得た知識を万が一の時に生かしていただきたいです。さて、今年からオブミッションはリニューアルします。毎回出されるミッションをもとに、遊びながら想像力や思考力を鍛える場から、誰でも気軽に来ることができ、宿題をしたり遊んだり、より自由に安心してゆっくり過ごせる空間とし、毎週金曜日に開催していきます。地域おこし協力隊須磨渉、佐々木真奈、遠山弘樹。写真があります。オブミッションに来てくれた子どもたちと、黒板を背に参加した子どもたち11人と3人の協力隊員の集合写真です。写真終わり。地域おこし協力隊通信ナンバー9を終わります。9、トピックス子ども教室餅つき子どもの。11月22日に開催したオブセノーでは、新型コロナ感染対策のため子どもたちの出演を見合わせ、12月29日に子どもと親御さんだけで別途子どもノーとして開催しました。当日は午前10時から地域の皆さんにご協力いただき、餅つきを行った後、11時30分から子どもノーを開催。演目は当初オブセノーで予定していた 鶴亀を披露しました。写真があります。1枚目はインタビューに力いっぱいお餅をついて腕が疲れたけど餅つきも能も楽しかったですと答えてくれた中島大成くんの顔写真です。2枚目は餅つきに奮闘する子どもたち。キネで臼の中の餅をついている子、キネを振り上げている子、それを見守る人たち。3枚目は力を発揮する発表の場は子どもに特に必要と佐野さんは話します。子どもたちが正座をしてお魚歌いを発表している様子です。写真には7人の子どもが大きく写っています。写真終わり。子どもの鶴亀を小布施町ビデオリポーターに撮影していただきました。動画は小布施町公式 YouTube チャンネルからご視聴いただけます。 QR コードがあります。トピックス子ども教室餅つき子どものを終わります。10税のお知らせ。10-1所得税町県民税の申告相談が始まります。2月16日火曜日から3月15日月曜日。2月16日火曜日から確定申告が始まります。各種書類は役場財務課税務会計係に用意してあります。税務署から書類が届いた人はその書類をご利用ください。確定申告をする必要がある人、事業不動産所得がある、営業農業などの事業により生じた所得や地代家賃などの不動産による所得がある、給与所得があり次のいずれかに当てはまる。1. 給与の年収が2000万円を超える。 2. 給与以外の所得金額の合計が20万円を超える。 3. 給与を2カ所以上から受けていて主たる給与以外の収入アルバイトなどと他の所得の合計が20万円を超える。公的年金を受給している皆さん、公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税、復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。また、所得税、復興特別所得税の還付を受けるには、確定申告をする必要があります。申告に必要なもの。1. 印鑑、認め印。2. 本人確認書類。次の1または2。1. マイナンバーカード、表裏の提示。2. 通知カードの提示。身元確認書、運転免許証、健康保険の保険者証の提示。3. 所得税が還付になる人は、還付先の口座番号がわかる書類。4. 所得、収入のわかる書類。源泉徴収票、原本。収支内訳書、各帳簿など、各種控除と必要な書類、社会保険料控除、各機関から発行される支払い証明書、領収書など、生命保険料控除と地震保険料控除、保険会社などが発行する支払い証明書、住宅借入金等特別控除、控除1年目の人。1. 借入金の年末残高証明書。2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書。3. 新築年月日、工事の請負代金、床面積が50平方メートル以上であることがわかる書類、請負契約書など。4. 家屋の登記、事項証明書。 原本。控除2年目以降の人。1、借入金の年末残高証明書。2、住宅借入金等特別控除額の計算明細書。寄付金控除。寄付先の団体が発行した領収書など。申告の際の注意。収入がない場合も申告を。申告された内容は、所得証明書、国民健康保険税、各種福祉手当などの基礎資料となります。そのため、申告していないと、所得証明書の発行や各種福祉手当を受けることができません。収入がない場合も、税務会計係窓口にある簡易申告書に生活状況などを記入して申告してください。扶養控除を受けるとき、配偶者扶養控除等を受ける際は、その人の所得額や他の人と扶養控除を重複して受けていないか事前に確認してください。医療費控除を受ける皆さんへ、平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。なお、税務署から記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。次は、四角で囲まれた囲み記事です。3項目あります。各項目の最初の行は青字で書かれています。1、給与所得控除。公的年金等控除が変わりました。給与所得控除、公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。このほか、控除上限額なども変わりました。2、ひとり親控除が創設されました。婚姻歴や性別にかかわらず、一定要件を満たす場合は、35万円を控除することができるひとり親控除が創設されました。3、基礎控除額が変わりました。控除額が10万円引き上げられ、48万円になりました。ただし、合計所得金額が2400万円を超える人は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。囲み記事を終わります。申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、最小人数でお越しください。入場の際に検温を実施しています。咳、発熱などの症状がある場合は入場をお控えください。問い合わせ、財務課税務会計係、電話 026-214-9103、10-2、申告相談日程表。会場、小布施町役場2階第1会議室。時間、8時45分から16時30分。2月16日火曜日東町。17日水曜日関町中町。18日木曜日伊勢町中央。19日金曜日中扇横町。22日月曜日、福原栗ヶ丘。24日水曜日、大島。25日木曜日、飯田林。26日金曜日、山王島北岡。28日日曜日、日曜相談日。3月1日月曜日、押し葉幅。2日火曜日、六川中静香。3日水曜日、矢島、清水、中条。4日木曜日、松村、水上。5日金曜日、狩田、松の実。8日月曜日、千両、クリトピア。9日火曜日。10日水曜日。11日木曜日。12日金曜日。15日月曜日。予備日。指定自治会の期日に都合のつかない人は、予備日や日曜相談日にも相談できます。10-3、長野税務署からのお知らせ。申告書は、 国税庁ホームページでも作成できます。確定申告にはご自宅からパソコン、スマホでご利用いただける e-tax スマホ申告が便利です。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用すれば、多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターやマイナンバーカード対応のスマホを利用して e-tax で申告書を提出できます。なお、マイナンバーカードと IC カードリーダーライター等をお持ちでない方でも、e-tax に使用できる ID パスワードの発行を受けていただいている方は、e-tax を利用できます。また、印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。感染予防の観点からも、ぜひご自宅から e-tax をご利用ください。確定申告などに関するお問い合わせ、国税庁ホームページ確定申告特集をご覧ください。e-tax 作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、0570-01-5901。受付、月曜から金曜の9時から20時、祝日を除きます。長野税務署が開催している相談会場をご利用ください。次に該当する人は、役場で受付することができませんので、長野税務署が開設している相談会場で申告してください。1、青色申告をする人。2、土地、建物、株式等を売った譲渡所得のある人。3、事業等の損失を繰り越す繰越損失控除のある人。4、相続、贈与のある人。日時、2月16日火曜日から3月15日月曜日の平日のみ、9時から16時。ただし、2月21日日曜日、28日日曜日は開催します。場所、長野市若里市民文化ホール。なお、確定申告会場では入場の際に入場整理券が必要となります。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。整理券の配布方法は、国税庁ホームページでご確認ください。長野市若里市民文化ホールへ行く地図があります。JR 長野駅をまっすぐ南に進み、長野日赤の角を左に曲がり、NHK ビッグハットなどの隣に、長野市若里市民文化ホールがあります。地図終わり。問い合わせ、電話 026-234-0111。10-4、利用者識別番号の取得が必要になります。役場で受け付けた確定申告書については、従来の書面ではなく e-tax を用いて、データにより税務署へ引き継ぎます。この際に申告者本人の利用者識別番号 ID の取得が必要となります。取得には本人確認が必要となりますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。e-tax を利用したことがあり、すでに利用者識別番号を持っている人は、番号のわかるお知らせはがき等をお持ちください。税のお知らせを終わります。
11、お知らせ。11-1、子育て支援。ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。まだ申請されていない人は、早めに申請をしてください。支給対象となる人、基本給付1、2のいずれかに該当する人、いずれも所得制限があります。1、公的年金等を受給していることにより、令和2年 6月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、収入が児童扶養手当受給者と同水準になった人、追加給付、基本給付の支給対象者1に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した人、支給額、基本給付、1世帯あたり5万円、第2子以降、1人につき3万円加算、追加給付、1世帯5万円、申請期間、2月26日金曜日まで、申請方法、申請書に次の書類を添付の上、役場健康福祉課窓口に提出してください。申請書等は健康福祉課窓口または町ホームページから入手できます。収入、見込み額の申し立て書、収入を証明する書類、給与明細書、年金振込通知書等、申請者の本人確認書類、運転免許証、健康保険証等の写し、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し、戸籍謄本または証本、このほか提出が必要な書類がある場合があります。その他、基本給付は再支給も行われます。基本給付の申請を行えば、合わせて再支給も受けることができます。問い合わせ、健康福祉課福祉係、電話 026-214-9108、 11-2、 子育て世帯の家賃を補助します。平成3年4月2日以降に生まれた29歳以下で、子育てをしている人の経済的負担の軽減と少子化対策の強化を目的に家賃の一部を補助します。1、対象者、次のすべての要件を満たす保護者、18歳以下の子どもを養育している人、または出産前で母子健康手帳の交付を受けた人がいる世帯に属する人、29歳以下の人、申請者、本人または配偶者が賃貸借契約を結び、住宅、アパート等を含むを借り受けている人、居住地域の自治会に加入している人、なお、小布施町移住促進補助金を受けている人は対象外となります。2、補助金内容、令和2年4月から令和3年3月までの間に借りている住宅の家賃の補助として、月額1万円分を年度末にまとめて支給します。最長6年。なお、月の途中から入居している場合は、その入居した月の翌月分から対象となります。なお、母子健康手帳の交付を受けた場合は、その手帳の交付月から対象となります。3、申請期間、3月1日月曜日から26日金曜日まで。4、申請方法、申請書を役場企画政策課へ提出してください。申請書はエンゼルランドセンター、町の各保育園、幼稚園、町図書テラソ、役場企画政策課に設置してあります。また町ホームページからもダウンロードできます。5、その他、補助を受けるには毎年申請が必要です。問い合わせ、申請先、企画政策課定住交流係、電話 026-214-9102、 11-3、 子育て支援、育英金をご利用ください。 経済的な理由で就学が困難な学生が高等学校、大学などに通うための支援として育英金の貸付を行っています。受付期間3月5日金曜日まで、令和3年4月から貸付を希望する場合、年度途中も随時受け付けます。提出書類、育英金貸付申込書兼誓約書、育英生推薦調書、育英生の父および母の市町村民税課税額、生計を別にする連帯保証人の徴税等納税額を称するもの、町内者は閲覧の同意があれば提出不要。育英金を利用できる学生の条件、小布施町に住所または生活の根拠がある人であること、勉学の意思があり所定の就学ができる見込みがあると認められること、在学する高等学校等の学校長が推薦した人であること、貸し付けた育英金の償還が可能であると認められかつ確実な保証人を有すること、独立行政法人日本学生支援機構及びその他の団体から別に学資等の対応を受けていないこと、父及び母の市町村民税額の合計額が20万円以下であること、表があります。区分、貸与月額の順にお伝えします。高等学校、特別支援学校高等部、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程、国公立1万4000円以内、私立2万4000円以内、高等専門学校1万9000円以内、専修学校専門課程、大学、国公立自宅通学3万2000円以内、自宅外通学4万円以内、私立自宅通学4万円以内、自宅外通学5万5000円以内。問い合わせ、教育委員会子ども支援係、電話 026-214-9110、11-4、国の教育ローン、あなたの未来応援します。ご融資額350万円以内、お子様一人当たり、ご入学前のまとまった費用の準備が可能、固定金利、長期返済なので安心、35年以上の取扱い実績。ご相談お問い合わせは、教育ローンコールセンター、ナビダイヤル 0570-008656 ハローコール、または03-5321-8656。受付時間、月曜日から金曜日、9時から21時、土曜日、9時から17時。ただし、日曜日、祝日はご利用いただけません。JFC、日本政策金融公庫。詳しくはウェブで、国の教育ローンで検索。11-5、小布施町長選挙。桜井正樹さんが無投票当選。12月22日告示の小布施町長選挙は、立候補届出者が松の実の桜井正樹さん一人だったため、無投票となりました。12月27日に選挙会が開かれ、和田信二小布施町選挙管理委員長から当選証書が手渡されました。桜井さんは、1月22日に町長に就任します。任期は、令和7年、1月21日まで。写真、 和田伸二選挙管理委員長から当選証書を受け取る桜井正樹さんの様子です。写真終わり。お知らせを終わります。